ご理解第60節。おかげは受け毒受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け毒であり受けがちである。徳を受けるとか、おかげを受けると言います。そしてその私ども人間氏子が徳を受けたい、おかげを受けたいと、そしてそれを受ける。そこにやはりまあありがたいというよりか喜びというものがありますね。私どもの感情の中にはいろいろな感情があると思うのですが、これが人間としてのあるもの、感情というものを人間だからこそあるものだという表現もありますが、機械にそういう感情があるのか、まあ機械には感情がないと。ですから人工知能の AI であったり、そういうものには感情がないと。まあその感情というものが喜びであったり、悲しみであったり、ありがたいという心であったり、まあ人を責める心であったり、まあ様々なものがあると思いますが、その中でも師匠は信心の驚きと喜びと表現してくださいますが、信心させていただくということにはその喜びが伴うた信心というのが大切なのではないでしょうかね。その人間が人間であるゆえんの一つ、それは人は喜ぶことができるということではないでしょうかね。その最近言われる人工知能というものが、なるほど言葉的には喜んでいますとか、そういう喜びの表現を表すような言葉をまあ覚え込ませて反復させるというのでしょうか、そういう答えを返させることはできるかもしれないけれども、その実際その機械そのものが真から喜ぶというのでしょうかね。人間が真から喜ぶように、機械にそういう喜びの感情が芽生えてくるのだろうかと思いますが、どんなもんでしょうかね。どれほど人工知能の知能が増して、人間もそれこそ何万倍ですかというような知能を持つようになった人工知能、その人工知能が果たして人が喜ぶように喜びを表すというのですよ。表すのではありませんね。表すことはできるでしょうけれども、喜びを持つということができるのだろうかと思いますね。と言いますのは、実は昨日の成り行きの中からその喜びというものを改めて実感させていただいているのですが、あるテレビドラマがインターネットで配信されておりましたが、それを見ておりましたら、そのある役者さんですね、大変有名な人気のある役者さんが、ある高校のまあ実習時間というのでしょうか、料理の実習の時間にその高校に行って、まあ自分で作った料理を出されるわけです。そしてその高校生の人たちが、その有名な人気俳優さんですかが、そのクラスに来たということだけでも、まあキャーキャー言って、女の子たちはキャーキャー言って喜ぶわけですね。もちろん男の学生さんも喜んでおられましたけれども、やっぱり喜ぶわけです。そしてまたその出された料理をいただいて美味しいと喜ぶわけです。 その様子を見させていただきながら、さあこれはついつい私も見入ってしまいましたが、何を神様が教えてくださるのだろうかと。あ、今日はこの喜びということを教えてくださっているのかなと思わせていただいたことでした。喜ぶ、人の喜ぶ姿を見る、これはこちらも喜びますね。まあ大変ありがたいものですね。で、私もその高校生の人たちがその喜ぶ姿を、まあサプライズですね、サプライズで喜ぶ姿を見たいばっかりについついそのテレビ番組を見てしまいましたけれども、その喜ぶ姿を見ることの喜びというものもまたありますね。私どもの願いがあります。そのとても叶わないだろうと思うような願いが叶う、まあ奇跡とでも言うのでしょうかね。奇跡と言いたいような、その私どものとてもこんな願いは叶わないだろう、まあ夢のようなものだと思っていたものが現実のものとなる、そこに喜びがある。それこそ喜びの前にはやはり願いというものがありますね。もしその願いが、その高校の生徒さんたちが俳優さんに一遍は会ってみたいというようなもの、そういう願いも何もないならば、まあその憧れる思いというのでしょうか、そういうものも何にもないならば、それこそまあその俳優さんは日本で有名な方ですから、日本人にはとっては大変喜びの相手となる。ところが未開地というのでしょうか、ジャングルの中にで生活している、テレビも何にもないという、そういう人たちので生活している、そういう人たちの中にその俳優さんが現れたとしても、誰も喜びもしない、なんだこれこいつはということで終わってしまうことでしょう。ですから人が喜ぶという前には、その人々が喜ぶべき、まあ、材料というのでしょうかね、願いというのでしょうか、思いというものでしょうか、そういうものがその人々の心の中に、まあ、救っていなければならないわけでしょうね。そしてその心の中にある願いが思わぬ形で実現されたときに、喜びという感情が湧いてくるのだろうと思うのですけれども、その喜ぶ、これは私どもが神様から喜ばせていただく、それは神様の願いというものがある。その前に私どもの願いというものがある。まずは私どもの願いを叶えていただく、これが叶うことであろうと思っていて叶うのであれば、まあありがたいことでありましょうけれども、それほどの喜びではないのでしょう。ところがとても叶わない願いだというような願いが叶ったときに、これは大喜びということになりましょうね。思いもかけぬことが起こってきた、とても叶わないだろうと思うような願い事が叶った時に大きな喜びを感じる。そのいわば神様から喜ばせてもらう私ども、それがもう一歩さらに進んで、信心は親に孝行するも同じことぞえと教えてくださる。その親に孝行をするということは、親を大切にするということでもありましょうし、また親を喜ばせるということでもありましょう。ですから信心は親に孝行するも同じことぞやと言われる、その具体的な内容になると、 神様を大切にするということであり、また神様を喜ばせる、神様に喜んでいただくということになるのではないでしょうかね。ですから信心は神様を大切にすることであり、神様に喜んでもらうことだということになりますね。では神様は何を喜ばれるのだろうか、神様が一番喜ばれることは何だろうかと思います。親が一番喜ぶことは何だろうかと子供が思う。温泉に連れて行ったら喜ぶだろう。そしてまた美味しいものを食べさせてあげたら喜ぶだろう。親の欲しいものを与えたら喜ぶだろうと思います。そしてしかし親として一番喜ばしいことは何だろうかと思いますときに、それはやはり子供が正しく成長して、まあ何と言いましょうかね、子供が一人前になる、子供が子供として大人になって、まあやっぱり一人前になるということが親の願いであり親の喜びではないでしょうかね。また子供が喜ぶその姿を見てまた親も喜ぶ。親を喜ばせたいと思うならば子供が喜んでみせるというのでしょうか。子供が喜ぶところにその喜ぶ子供を見て親が喜ぶということもありますからね。まあいろいろな喜ばせ方喜び方があるものでしょうけれども、その神様に喜んでもらうその一つは、私どもが神様のおかげをいただいたとそこに喜びを感じる、その喜ぶ姿を見て神様が喜んでくださるということもありましょうね。そしてさらにその神様が親が子供に願う子供の成長を見て親は喜ぶ。まあ美味しいものを食べさせてくれたり温泉に連れて行ってそのひとときを喜ばせてくれるという、そういう喜びもありましょうけれども、それ以上に子供の成長を見る、ああよく育ったな、よく大きくなったな、一人前になったなという、そのことの方がより一層の親の喜びではないでしょうかね。すなわち人間の心が、私どもの心が本当に育つとき、育ったときに、そしてまたその育つことに焦点を当てたときに、あ、この氏子の心がよく育ってくれたな、よく大きくなってくれたな、よく大きな心になってくれたな、それこそ泥の心でよく受けてくれたな、天の心を発揮してくれたなと、その御教えに取り組むということが、またそれが神様を喜ばせるということにもつながってくるということですね。今を喜ぶと師匠は教えてくださいます。今を喜べる信心ができたならば、その姿を見て神様がまたさらに喜んでくださる。その神様の喜びを見て氏子がまたさらに喜ぶという、まあ雪だるま式に喜んでいく、そういう図柄が、そういう信心になればありがたいものですね。またさらに師匠は、その喜ぶというだけではまだ本当言うと足らないのだと、その向こうに満足してもらえるという世界に入っていかねばならないのだと。例えば商売人さんがお客さんに喜んでもらう、お客さんが喜ぶ姿を見たいから、お客さんに喜んでもらいたいから商売をしているという、そのそれは それで大変素晴らしい。そこからもう一歩進んで、そのお客さんに満足してもらいたい。という、その、喜ばせて、さらに満足させるサービスを心がける商売人であってもらいたい。というようなことをおっしゃっておられましたね。喜んでもらう。そしてさらに満足してもらえれるような、神様に喜んでもらえるような信心をさせていただく。さらに神様に、神様が満足してくださるような信心を私どもがさせていただく。さあ、どうあることが神様に喜んでいただくことだろうか、と思い続ける。まあ、そしてそのことを実際具体的にさせていただく。それがまた信心だということでもありましょうね。教えを行じる。なぜ行じるのか。まあ、それにもいろいろありましょうけれども、一つには神様に喜んでもらいたいから教えを行じるという姿もあってよいのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。